複数修繕時代の到来で揺らぐ修繕積立金制度。一回完結の前提が崩壊、抜本的な制度再設計は待ったなし。第1回の大規模修繕工事が終わった翌年、次の修繕の資金が足りないことに気づいた。そう語る理事長は今や珍しくない。かつて大規模修繕工事は一生に一度の一大イベントだった。しかし建物の長寿命化が進み、築40年、50年超のマンションが全国に急増した今、第2回、第3回の修繕工事が当たり前となる複数修繕時代が到来している。この変化は現行の修繕積立金制度の根幹を揺るがしている。制度の設計思想は初回前提だった。現行の修繕積立金制度は国土交通省が公表するマンションの修繕積立金に関するガイドラインを指針として運用されている。このガイドラインは竣工後おおむね12から15年ごとに大規模修繕工事を実施するという前提に基づき、必要な積立額の目安を示したものだ。しかし制度の根底にある発想は基本的に第1回修繕を完遂するための資金確保にある。第2回第3回修繕についても長期修繕計画には組み込まれているものの、計画の精度は遠い将来になるほど低癖なし、積立金の算定もその時点で見直せばよいという性善説的な運用が続いてきた。全県センターの管理コンサルタントはこう指摘する。西部の根幹にある前提は新築マンションの第1回修繕工事に資金を間に合わせること。複数修繕が重なる老朽マンションへの対応は制度設計の時点では十分に想定されていなかった。
複数修繕が重なる30区の構造。複数修繕時代が管理組合にとって深刻なのは複数の要因が同時に押し寄せるためだ。第一は工事費の物価上昇である。建設資材、人件費の高騰は近年急速に進んでおり、10年前の修繕費見積もりをそのまま利用することはもはや不可能だ。第1回工事終了後に長期修繕計画を更新すると、第2回工事の概算費用が大幅に膨らむケースが相次いでいる。第2は修繕周期の短縮だ。国土交通省は長期修繕計画作成ガイドラインで、修繕周期をおおむね12から15年と幅を持たせる修繕周期の柔軟化を打ち出した。しかし実際には状態が悪ければ早く修繕するという運用が広がり、12年より短いサイクルで第2回工事が必要となるマンションが増えている。修繕周期が縮まれば次回工事までの積立期間も縮まる。物価上昇と積立期間の短縮が重なれば資金不足は加速度的に深刻化する。第3は設備更新の重複である。築40年50年超のマンションでは外壁、防水などの外装工事に加え、給排水管、電気設備、エレベーターなどの設備更新も同時期に重なるケースが多い。外装の修繕と設備更新が別々の修繕計画として並走し、資金需要が短期間に集中する多重修繕は、現行の積立金制度が想定してこなかった事態だ。
国交省モデルとの乖離が拡大。国土交通省のガイドラインが示す積立金の目安は、占有面積1平方メートルあたり月額約250から335円程度、平均値とされている。機械式駐車場がある場合は、機種、台数に応じた費用が別途加算される。例えば、2段昇降式で1台あたり月額約6450円、3段昇降式で約5840円が加算されるため、マンション全体の月額積立金は台数次第で大幅に増加する。しかし近年の建設費高騰を踏まえると、これらの数字が現実の工事費をカバーするには不十分だという声が相次いでいる。ガイドライン通りに積み立ててきたのに見積もりが出たら全然足りなかったという管理組合の声は今や各地で聞かれる。ガイドラインの数字自体が時代遅れになっているという批判に加え、そもそも第2回以降の修繕費上昇を前提とした積み立て額の設定が多くのマンションで行われていないことが最大の問題だ。マンション総研のマンション管理士からは、長期修繕計画の見直しが5年ごとに義務付けられているにもかかわらず、義務的な更新をしているだけで内容が形骸化しているケースが多い。特に第2回、第3回の費用試算は雑把なまま放置されているという指摘が出ている。
専門家が提唱する制度の根本的見直し。こうした状況を受け、専門家の間では現行制度の抜本的な見直しを求める声が強まっている。主な提言は以下の3つに集約される。 1. 積立金ガイドラインの定期的な物価連動更新。建設費の上昇に連動して積立金の目安額をリアルタイムで更新する仕組みが必要だという提言だ。 現行のガイドラインは改定頻度が比較、インフレ局面では即座に陳腐化してしまう。消費者物価指数や建設工事費デフレーターと連動した動的なガイドラインへの転換を求める声がある。2. 公的保証制度、修繕専用ローンの整備。積立金が不足しているマンションへの金融支援として、修繕専用ローン、マンション修繕ローンの公的整備を求める声は以前からある。しかし、現状では管理組合が金融機関から融資を受けるハードルは高く、一時金徴収に頼らざるを得ない組合がほとんどだ。管理組合を対象とした公的保証制度の創設や、低利融資制度の拡充を求める提言が現実味を帯びてきている。3. 積極的な積立への税制インセンティブの創設。修繕積立金を適切に増額した管理組合に対して固定資産税の軽減措置を設けるなど、適切な積立に対するインセンティブを税制面で講じるべきだという意見もある。現行制度には積立不足でも罰則がなく、資金不足が表面化するまで問題が先送りされやすいという構造的な欠陥がある。積極的に積立額を引き上げた管理組合を評価優遇する仕組みが制度の実効性を高めるという議論だ。
管理組合に今できること。制度の見直しを待つ余裕はない管理組合も多い。専門家が共通して強調するのは、今すぐ長期修繕計画を第3回修繕まで含めた形で更新し、現実的な工事費を反映した積立額を試算することだ。特に重要なのは、現在の積立金残高が第2回工事費の何割をカバーできているかを数値で把握することだ。この数値を管理組合全体で共有しないまま放置すると、資金不足の発覚が工事直前になり、一時金徴収や大幅な月額値上げという痛みを組合員に押し付けることになる。管理士の活用も有効だ。長期修繕計画の見直しや積立金増額の合意形成プロセスは、専門的な知識と中立な立場が求められる。管理会社に任せきりにせず、独立した第三者の意見を取り入れることが、複数修繕時代を乗り越えるための第一歩となる。老朽化する日本の縮図として。マンションの複数修繕問題は、日本社会全体が直面するストック老朽化の縮図でもある。道路、橋梁、上下水道など、公共インフラの老朽化問題と同様、かつては将来の課題だったものが、今一斉に現在の危機として顕在化しつつある。修繕積立金制度の根本的な見直しは、単なる制度改正の問題にとどまらない。複数修繕時代という新たな現実に、管理組合、管理会社、政策立案者の3者が正面から向き合えるかどうか、その姿勢が問われている。